本日は妬みを起こさせる神という題を持ってですね、ローマ書11章11から14節まで短いところからですね、公開説教をしていきたいと思っております。本論に入っていく前にですね、妬みというところを少し皆様と共に考えていきたいと思います。妬む心、皆様にですね、まず質問をしたいと思いますけれども、私は人以上に妬む心を持っていると思われる方いらっしゃいますか？はい、何人かですね、手を挙げてくださいました。妬むという心というものはですね、非常に否定的な、そして、そういうネガティブなですね、ところに用いられる感情が多いわけでありますけども、しかし、聖書の中で神様はですね、ご自分のことを妬む神とふうにですね、表現されておられまして、イエス様、神様がどのようにですね、どんな時に、妬むという心を持っておられるのかということをですね、私たちは知ることができます。まず、辞典を調べましたらですね、妬み、言葉は、ソネミという言葉とですね、セットで使われることが多いみたいで、こういうふうに書かれていました。妬みは、羨ましくて相手を憎らしく思う感情のことを指しています。それに対して、ソネミは、相手のことが羨ましくて悔しいというニュアンスになります。ただ、ソネミを単独で使うことは少なく、痛み、ソネミとセットで使い、羨ましさや憎らしさ、悔しさを表現することが多くありますと書いてあるわけですね。出エジプト記20章5節、あるいはですね、出エジプト記の34章14節読んでみれば、神様は妬む神であるとふうに書かれています。どんな時に神様は妬む神としてご自分を表すのかといったら、偶像崇拝ですね、ご自分の民が、ご自分の選ばれている民であるイスラエル人がご自分以外の神々に向かってひれ伏す時、偶像崇拝に走っていた時ですね、神様は妬む神であるとふうにですね、ご自分のことを紹介しています。ヤコブの4章5節読んでみますと、神は私たちのうちに住まわせた霊を妬むほどに愛しておられるというふうに書いてあります。妬むほどに愛する、ですから神様はですね、妬むほどに私たちを愛しておられる。愛がなければ当然そこにはですね、妬む心が存在しません。愛があるからこそ妬みがあるわけであるんですよね。神様はご自分の選ばれた民イスラエル人に対してものすごい強い愛情を持っておられました。それと同様にですね、我々今霊的なイスラエルである我々一人一人に対してもですね、同じ心を持っておられます。神様は唯一の創造主なる神様であって、贖い主である神様であって、唯一の我々の主の主であります。神様は私のみを礼拝しなさいとおっしゃっているんです。その日が今日の日でありますね、安息日。私たちは一心の思いを持ってですね、神を賛美し礼拝するためにこの場所に集まってまいりました。ローマ書14章、すいません、ローマ書の11章11節早速ですね、御言葉に入っていきたいと思います。はい、どうぞ。そこで私は問う、彼らがつまずいたのは倒れるためであったのか？断じてそうではない。かえって彼らの罪過によって 救いが異邦人に及び、それによってイスラエル人を奮起させるためである。今私たちは口語訳で読みました。で、私たちはですね、いろんな聖書を持っていますね。口語訳、新共同訳、また共同訳、新しく出版された共同訳ありますよね。あるいは新改訳、あるいは文語訳、英語で、英語のバザーに行けばですね、もっとたくさんの種類があります。何訳がいいのかということで、セブンス・アドベンチスト教会の中でもですね、口語訳しか使ってない教会もあれば、あるいは新共同訳しか使ってない教会もあってですね、さまざまな意見がですね、分かれていますけれども、私は、口語訳今持っているんですけども、新共同訳聖書を持っていてですね、読んではいます。しかし、何訳がいいかということよりも、その言葉がどのように訳されているかということを見ないといけないと私は思うんですよ。口語訳にもいっぱい失敗があります。間違った訳がいっぱい書かれているんです。新共同訳でも間違った訳がいっぱいあるわけですよ。ですから口語訳も新共同訳も完全な訳ではありません。ローマ書11章11節、ここでですね、この訳を少しちょっと注目していきたいと思うんです。皆さん、この読んだときに分かります？私はと、彼らがつまずいたのは倒れるためであったのかという言葉を読んだときにスッと入りますか？という言葉が私にはですね、ちょっと理解、すっと入ってこないところがあるんですよね。だから、いろんな訳の聖書を読んで比べ合うわけであります。ここで問題となっている言葉がですね、倒れるためという、ためという言葉なんです。彼らというものはイスラエル人ですから、イスラエル人がイエス・キリストにつまずいたのは、倒れるためであったのか、少しピンとこない。ちょっと理解できないわけです。つまり、倒れるためという言葉に訳のちょっと問題があるからであります。これはですね、ギリシャ語では、ヒナという言葉なんです。接続詞なんですけども、これは目的、内々のため、ためにという意味とですね、結果を表すその意味2つがあるわけです。口語訳ではこのひなという接続詞をですね、ないないためにというふうに訳したので、倒れるためであったのかというふうに訳されているんです。しかしこれはないないの目的の表す言葉ではなくて、これは結果を表す意味で訳されなければならないわけです。口語訳の訳はここでちょっと間違っている。新共同訳の方がですね、ここでは正しく訳されているんです。新共同訳では、では尋ねよ。ユダヤ人がつまずいたとは、倒れてしまったということなのか？決してそうではない。こっちの方が正しいんです。倒れるためにつまずく人はいません。つまずいたことが倒れたことになるのかという、この意味が正しいんです。SDA バイブルコメンタリーがありますけども、これページ6巻の606ページにはこういうふうに書かれています。目的よりも、ないないための目的よりも結果という意味として訳した方がここでは望ましいと、我々が使っている SDA バイブルコメンタリーはですね、そこに書かれていますしですね、つまり新共同訳の訳が正しいとここでは言っています。人はみんなつまずきます。つまずいていない人はいません。しかし、倒れるために、完全に倒れてしまうためにつまずく人は一人もいません。ここでパウロは、ローマ書11章11節で、彼が、パウロが訴えようとする、 話をしていようとするものは何かというと、つまずくことと倒れることというものが違うという意味なんです。つまずくということはつまずいた過去形なんです。でも倒れてしまったということはですね、過去完了形になります。過去形と過去完了形って分かります？過去形は単純にですね、過去にあった事実を述べることなんです。倒れた、つまずいた、つまずいた後にその後どうなったのか分からないんです。ただ単純につまずいたで終わってるんです。でも過去完了形は何ですか？つまずいてしまったとか倒れてしまったという意味はですね、そこから立ち上がることなくつまずき続けるという意味になるんですよ。すでにその行動が終わっている、完了されている意味を表します。パオロはつまずくことと倒れることを分けました。ユダヤ人は確かにイエス・キリストにつまずきました。つまずいたからかだといって、そのユダヤ人に救いがないのかといえばそうではない。倒れている、つまずいているユダヤ人にも十分完全に倒れていませんので、彼らにも救われる余地があるというふうにですね、パウロは訴えているわけであります。イスラエル人がイエス・キリストにつまずいたことを認めながらもですね、パウロはまだ彼らにも救いの門が開かれているということをですね、パウロは訴えているわけです。そして自分は異邦人の伝道者として選ばれている、使わされている。自分が異邦人のための伝道者になる、なったことは、この異邦人に対する伝道するということがですね、結局、ユダヤ人を救うことになるんだというすごい深いですね、強い確信を持っていたわけでありますね。ローマ書11章12節読んでみたいと思います。しかしもし彼らの罪過が世の富となり、彼らの失敗が異邦人の富となったとすれば、まして彼らが全部救われたならどんなにか素晴らしいことであろう。これはどういう意味なんでしょうか。もし彼らの罪過、彼らというものはイエス・キリストにつまずいたイスラエル人のことです。イスラエル人がユダヤ人が彼らの罪過が世の富となり、こういう意味はですね、ユダヤ人が失敗しました。神様はユダヤ人を通して、イスラエル人を通して、この世界へ福音を述べ伝えようとしたわけであります。遠大な目的を持っておられました。しかし彼らはですね、先民意識に陥ってしまって、自分たち以外は救いがないと、自分たちの民族しか立法は与えられてないと思ってですね、高慢になって、高いプライドを持っていました。立法と預言者が指しているイエス・キリスト、メシアが、実際生まれてこられたにもかかわらず、彼らはですね、そのイエス・キリストをメシアとして受け入れることができませんでした。つまずいたんです。その結果、どうなりました？神様はパウロを通して、異邦人たちにこの福音が述べ伝えられるようにしたわけであります。ユダヤ人の罪過がこの世の富となり、彼らの失敗が異邦人の富となったとすれば、まして彼らが全部救われたなら、こういう、どういう意味でしょうか。もし彼らが、イスラエル人がアブラムを選んで、アブラムを通して何ですかね、作られていくその民族イスラエル人が、神様の言葉に聞き従い、イエス・キリストを信じ、メシアとして信じ受け入れてだとするならば、それによって彼らが救われたのであれば、どんなに素晴らしいことなのだろうかということです。イスラエル人を通して伝えられていく、明かしされていく、流れていくこの祝福というものはですね、もっと素晴らしいと、もっと大きいだろうというふうにパウロは 言っているわけであります。残念ながらユダヤ人はイスラエル人はイエス・キリストという親石につまずいたわけであります。イスラエルを通してイスラエル人を通してこの世界へ救いを述べようとしたその計画が失敗したからといって神様はですね人類を救うその計画を諦めるその働きをやめる方ではありませんね。プラン A というプランがダメです。そしたら B というプランを神様はですね使うわけであります。神様はパウロを選んで B というプランを使いました。ローマ書11章13節から14節読んでみたいと思います。はい、どうぞ。そこで私はあなた方異邦人に言う。私自身は異邦人の使徒なのであるから私の務めを光栄とし、どうにかして私の骨肉を奮起させ彼らの幾人かを救おうと願っている。ここにパウロの目的、パウロがですね異邦人伝道のために選ばれているんですけども、異邦人伝道というものはですね結局どうなっていく、つまずいているユダヤ人の何人かは救うことになるという、パウロはユダヤ人伝道のために使わされたのではありませんけども、異邦人伝道のために使わされている器でありますけども、それがですねイスラエル人の救いとは関係ない働きではなくて関係のある働きなんだとパウロは語っているわけであります。どうにかして私の骨肉を奮起させ彼らの幾人かを救おうと願っている。ここで書かれている奮起という言葉です。奮起という言葉分かりますか。ローマ書11章11節にも奮起という言葉が書かれています。でも私にはピンとこない、この奮起という言葉の意味が、これギリシャ語で読んでみますとこれはですね妬みを起こすという意味に意味があります。新旧約では妬みを起こすというふうに訳されています。この訳においても口語訳よりも新旧約の方が正しい訳をしているんです。私は決して、新旧約が正しいとかね口語訳が正しいとかという人ではありません。しかし一つ一つのその訳を見るときに口語訳に正しく訳されているものもあれば、また新旧約においてもですね新旧約の方が正しく訳されているものもあるということをですね私は今言っているだけなんです。奮起させる、これはですね妬みを起こすという意味なんですけども、パラゼロというパラゼロ、これは2つの言葉なんですね。パラとゼロです。嫉妬するということで英語の言葉でジェラシーという言葉を使いますね。ジェラシー、これはギリシャ語でゼロという、ここからですね派生された言葉であると推測します。何から何に向かって何についてを意味する前置詞であります。パラ、次のゼロはですね熱心にさせる、没頭させる、痛ませる、妬ませる、嫉妬させる、死体求めさせる、努力させるという意味のゼロです。何かに向かって没頭させるんです、妬ませるんです、死体求めさせる、熱心に、これが奮起させるという、奮起という言葉で口語訳では書かれています。 でも新旧約では分かりやすく妬みを起こすというふうにですね書かれていますので、もう少し新旧約の訳の方がですねちょっと、原文に近いのではないかとふうに私は思います。つまりパウロが言っている意味は何でしょうか。パウロは異邦人たちにイエス・キリストはメシアであると救い主であるということを伝えました。パウロの話を聞いていた異邦人たちはですねそれを素直に受け入れて喜んでいるわけですよ。救われる喜びに満たされて彼らは生きるわけです。彼らの喜ぶ姿を見て今度は誰が妬ましい思いを持ちます。ユダヤ人です。神様が最初に選んだのはユダヤ人だからであります。アブラムを選んでアブラムからイサク、イサクからヤコブ、ヤコブから十二部族がなってですね大きなイスラエルという民族が誕生しました。そのイスラエルに神様はですね素晴らしい律法を与えました。ありとあらゆる素晴らしいもの、そして預言者を送り続けたわけであります。律法と預言者を通してやがて来られるメシアのことをですね預言されたわけです。ガラテヤ書の4章4節に時が満ちてイエス様が生まれる、メシアが生まれる、生まれたわけです。しかしイスラエル人たちはユダヤ人はどうしました。イエスキリストを捨てたんです。イエス様につまじいたんです。しかし異邦人はそれをユダヤ人に捨てられた親石であるイエスキリストを受け入れて救われる喜びを持って生きているわけです。その姿を見て今度はですねユダヤ人が嫉妬するんです。妬む心も持つんですよ。それが結局神様の計画でありました。自分の子供に、親が自分の子供に何かおいしいもの、何かいいものをですねあげます。で子供がですね嫌だって受け取らない。その時に親は大体どんなことします。じゃあこれをこのワンちゃんにあげようか、これをあなたの友達にあげようかと言ったら、いやそれは嫌だと言うんですね。つまり神様は何か素晴らしいものをご自分の民であるイスラエル人にあげたいんです。それをユダヤ人は素直に受け取ってくれないわけですから、じゃあイスラエル人あなた方が拒んだものを今度は異邦人にあげちゃうねって言ってあげるんです。そして彼らは非常に喜んで受け入れるんです。その様を見てユダヤ人はそれはもともと私のものなのにというですね妬む心を持つんじゃないですか。そのように思っている妬ましい妬む心を持っている人々は救われるという意味なんです。そういう妬ましい心、妬む心を起こしてユダヤ人を救おうとする神様のですね憐れみがあるんです。計画があるわけですよ。完全に神様はイスラエル人を諦めたのではありません。そのことをパウロはですね悟りました。ローマ書9章32節に彼らはつまずきの石につまじいたのですと書いてあるんです。もうイエス様はいらないんだと捨てました。彼らが捨てた石であるそのイエス・キリストがですね神殿の親石となったわけです。マタイの11章6節、あるいはルカによる福音書7章を読んでみますと、バプテスマ・ヨハネがですね牢屋にいますね。そして自分を助けてくれないイエス様のことをですねことに非常に失望しているんですよ。自分はイエス様のことをメシアだと告げてイエス様のために働いてきたのに、今自分は暗い牢屋に閉じ込められている。 困っている自分をなぜイエス・キリストは私を救ってくれないんだろうかと、本当にイエスは自分が思っていた来たるべきメシアなんだろうかという疑問がありました。バプテスマ・ヨハネはですね、自分の弟子を使わすんです。そしてイエス様に出会って聞いてみなさい、あなたが本当に来たるべきメシアなのかということを聞いてみなさいと。バプテスマ・ヨハネの弟子たちはですね、イエス様のところに行きます。質問するんですよ、あなたが本当に来たるべきメシアなんですかって。それに対してイエス様はですね、即答、なんかすぐ答えはなさいませんでした。目に見えないと見えさせ、歩けない人をですね歩けさせ、ありとあらゆる病人をですね癒し、悪霊に取りつかれている人をですね通させ追い出し、そこに大きな賛美とですね神様に対する栄光が表されているわけですよ。イエス様もおっしゃいました、今あなた方が見聞きしているものをそのままバプテスマ・ヨハネに話をしなさい。それからイエス様もおっしゃいました、私につまずかないものは幸いでありますよって。キリストにつまずかないものは幸いである、この言葉は今もなお有効であります。牧師につまずいてもいいんですよ、まあ、こういう言葉言ったらちょっと無責任かもしれませんけども、しかしキリストにつまずいたらいけない。誰かの信徒に、信者さんにつまずくことってあるんです。しかしキリストにはつまずかないでほしいと思います。それを願います。イエス様は私につまずかない人は幸いであるとおっしゃったからです。第一コリント1章22、すみません、第一のコリントですね、1章22、23節なんですけど、まあ、共に読んでみたいと思います。はい、どうぞ。ユダヤ人は印を乞い、ギリシア人は知恵を求める、しかし私たちは十字架につけられたキリストを述べ伝える。このキリストはユダヤ人に、すみません、ユダヤ人にはつまずかせるもの、異邦人には愚かなものであるがと書いてありますね。ユダヤ人が求めるものは印でありました、奇跡です。ギリシア人が求めるものは、求めるものは何でしたか。知恵です。私たちクリスチャンが求めるものは何でしょうか。十字架につけられたキリストです。クリスチャンがキリストにつまずいたらどうなります。全てのことを失うことになります。パウロはローマ書11章11節から14節まで、異邦人に対するこの働きが結局何ですか、ユダヤ人に妬みを起こし、ユダヤ人の幾人かを救うことになるんですよということをですね話をしているわけです。パウロは異邦人の伝道者として選ばれていましたけども、しかしずっと彼はですね自分の同族イスラエル人の救いを願っていました。そして一つの疑問、なぜイスラエル人はつまずいてしまったんだろうか、なぜ選ばれたユダヤ人はつまずいてまた救われなかったんだろうかということですね。本当に神様はイスラエル人を、私たちの同族ユダヤ人を捨ててしまったんだろうかという、我々の同族は見捨てられたんだろうかということですね、疑問があったんです。しかしパウロはですね分かったんです。神様は決してイスラエル人、自分の同族骨肉をですね捨てたことはない。自分を通して異邦人を救う、その働きをさせることによってですね、 ユダヤ人に妬みを起こさせ、彼らの何人かを救おうとなさっていることをですね、パウロは分かったときに、パウロは心から神を賛美し、神を褒めたたえたのではないかと、そう思います。ローマ書11章1節をお読みいたします。では尋ねよ。神はご自分の民を退けられたのだろうか？決してそうではない。私もイスラエル人でアブラハムの子孫であり、ベニヤ民族のものです。と言って、神様はですね、イエス・キリストを十字架につけたユダヤ人に対しても、まだ救いの門を開いておられているということをですね、パウロは分かったわけであります。第16代アメリカの大統領、アブラハム・リンカーンがですね、数々の名言を残しました。その中でですね、アブラハム・リンカーンはですね、次のような言葉を残したんです。転んでしまったことなど気にする必要はない。そこからどうやって立ち上がるかが大事なのだ。もっとこの言葉をですね、分かりやすく言いますと、第一人称でちょっと考えて話をしますと、私はあなたが倒れる姿を見たいと思ってない。むしろあなたがそこから立ち上がる姿を見たいのだ。つまずく姿ってみっともないですよね。恥ずかしいですよね。私たちがつまずく姿を神様は見とられて喜ぶような方ではありません。神様が見たいと思っている姿は、つまずいた後にそこから立ち上がる姿を見たいんです。私たちはさまざまな問題につまずきます。また、ニューヨークヤンキーズでですね、ニューヨークヤンキーズで野球選手としてとても、有名な伝説的な選手がいますけども、ヨギベラという選手がいます。ヨギベラもう亡くなってますけども、彼はキャッチャーとしてですね、非常に有名な伝説な、人であります。この人がですね、数々のまた名言を残しましたけども、その一つ、共に読んでみたいと思います。はい。ゲームは終わるまで終わらない。これはどういう意味でしょうか。野球。よく言われる話が、野球はですね、9回裏、そしてストライク2から始まるという、話がありますよね。わからないんです。相手のチームに今かなりの点数で今負けているだとしても、まだ試合はやっているんです。ゲームは終わってないんです。そこからですね、奇跡が起こる可能性もあるわけです。ゲームは終わるまで終わらない。私たちは今善と悪のただ戦いのただ中にありますね。善と悪の戦いはまだ終わってません。ではいつ終わりますか。善と悪の戦いはいつ終わりますか。自分が死ぬ時です。自分が死んだらもう終わりです。永遠の命の問題は死んでから決まらないんですよ。今なんです。今イエス・キリストを信じて生きる。問題は自分がいつ死ぬかわからないことです。コロナ19で今大変ですよね。朝までは大丈夫だった、夕方に亡くなるケースって結構あります。自分の命がいつ召されるか、神様がいつ自分の死を許されるのかわからないんです。でも幸いに今私たちは生きていますね。まだ終わってないんです。 毎瞬毎瞬のキリストの名による勝利、これが私たちには必要なんですよ。自分が救われているんだって、自分を救ってくださいました、キリストは生きておられる、働いておられる。自分がどのような問題を抱えているか関係なく、神様は生きておられるし、私たちを愛しておられる。ゲームは終わるまで終わらない。善と悪の戦いは今繰り広げられています。そして私たちは味方である神の川に立っていますね。キリストが私たちのすぐ横に、すぐ後ろに立って私たちをですね、助けてくださっているわけです。皆様がそのような善と悪の戦いの中で大きな勝利を収めることをですね、主の名によって祈っていきたいと思います。最後に瞑想の言葉をお読みいたします。はい、どうぞ。ユダヤ民族がナザレのイエスを拒否したときに、国家としてのユダヤ人に恐るべき運命が宣告されたのであったが、その後の各時代に多くの気高い神を恐れるユダヤ人たちが黙々と苦難に耐えていた。神は苦難の中にある彼らの心を慰め、彼らの悲惨な境遇を憐れまれた。神は神の言葉を正しく理解するために一心不乱に探り求める人々の切なる嘆願の祈りを聞かれた。ある者たちは彼らの先祖たちが拒否して十字架につけた卑しいナザレ人イエスがイスラエルの真のメシアであることを認めるに至った。アメン。今もなおですね、このような素晴らしいことが起こっているんです。アラブで、中東で、ユダヤ人が、あるいはイスラム人がですよ、イエス・キリストを主として、キリストとして受け入れ、バプテスマを受ける方々が今多いと言われています。イエス・キリストを拒んでいたユダヤ人が、彼らがです、今はですね、イエス様、あなたは私のメシアです、救い主なんですよと言ってね、認めて信仰に入る永遠の命をですね、受け入れる方が今現に多くいらっしゃいます。ある意味、私たちセブンス・アドベンチスト教会はですね、神様によって先に選ばれている霊的なイスラエル人かもしれない。私たちに与えられている使命をですね、全うしようではありませんか。霊的な傲慢、霊的なプライドを捨ててですよ、私たちは周りの方々に、まだ真理をわからない方々にですね、この御言葉を力強く述べ伝えていきたいと、そう思います。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるために、お説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。